クリーンさんからいただきました。
はい。
天才会議会長、今後のラインナップ非常に楽しみですね。これからも聞くのが楽しみです。個人的な意見は下に貼っていきますね。ということで、はい、天才とパッと浮かんだのは野球。
うん、
世代上の方だと長嶋茂雄さん。
うん。
六大学からプロ野球へと国民の関心を移動させた。ああ、目の付けどころがすごいですね。で、同世代だとイチローさん。
うん。
数々の記録を日米で打ち立てた。
ああ、うん、ですね。
で、サッカーが小野伸二さん。
ああ、
うん。柔らかいパスが印象深い。
おお、まさに。さっき聞いた話。
同じですよね。うん。で、プロレス武藤敬司さん。
うん。
前世紀は本当にかっこよかった。で、音楽。宇多田ヒカルさん。デビュー当時の衝撃たるや、漫画家藤子 F 不二雄先生、手塚治虫先生の派閥ですね、
うん、
あと歌うまっていうことで、
うん、
吉田美和さん、美空ひばりさんもすごいと思うけど現役歌手で歌うまだと思うのはドリカムの吉田美和さん、
うん、
あっていうところですね。
なるほど、
ね、なるほど。まあ大体の意見は僕、クリンさんと合ってますね。
うん。うん、ですね。ほぼほぼですね。
うん。イチロー、小野伸二、武藤敬司、この辺は全く意見合うし、F 先生もそうですよね。
うん。
うん、まあ、手塚治虫派閥って言ったら、ほぼ全員ですけどね。その後連なっていくのはね。要は、ね、だから、手塚治虫派と、斎藤隆夫派にきっぱり分かれてましたからね、昔はね。
ほうほうほうほう。
斎藤隆夫といえば、
斎藤隆夫といえば、あ、パッと出てこんど。名前はもうめっちゃ分かるんですけど。
分かるでしょ。
斎藤隆夫。ちょっと、有名なところ一個言って、言ってもらっていいですか。
一個言います有名なところ。ほんなら、有名なところ、バロムワン。
この間なんか、それ聞いた記憶ありますよ。
でしょ。あの人がバロムワン書いてたんやっていうところです。
はいはいはい、はい。
で、もっと有名なやつありますよ。
仮面ライダーちゃいますかしね。
ちゃいますね。
あっちは戦隊もんです？
違います。
戦隊もんちゃいます。
だから、手塚治虫との真逆なんで、手塚治虫がデフォルメキャラクターのギャグ漫画っぽいやつでしょ。
ええ。あの、リアル系の。
そうそうそう。劇画の、はいはい、の一番トップ打った人です。
ゴルゴ13か。
そうそうそうそう、ゴルゴ。
ああよかった。そうだ、うん、そうだ、その名前だ。
うん、そうそうそう。そっから、二つの派閥がだーっと分かれていったから、今の漫画家ほぼ手塚治虫も早いと思うんですよね。
ああ、うん、そうですね。
まあまあ、だからこの場合やと多分、ね、そう、何やったっけ。まあ、アパート。手塚治虫。何やったっけ何やったっけ
有名なとこですよね。
何やったっけ全然出てこへん。
テントウムシじゃない
違う。手
塚。
何やったっけ一文字ください、一文字。
僕も。
手塚治虫、
あ、はい、はい、はい、はい、はい。わかりました。
一文字。もう絶対わかる一文字。
ちょ。
ちょ。
と。
と。と。
はい。
と、と、と、とうもろこしそう。
そんな美味しそうなんじゃないですよ。
とんぼそう。
さっき僕にだって、伝統虫と似たもんじゃないですか。
と、ときはそうや。
はい、そう。
わかんねえ。俺は一文字できっぱり、パチッと当てますからね。はい。まあ、ただ、トキワ荘におった人たちのことでしょうね。派閥って言ったらね。うん。あと、まあ、音楽で宇多田ヒカル、小ピチさん否定しましたけど。
いや、知って、まあ、その、好みっていう部分ですね。
まあね、宇多田ヒカルは天才は天才だと思いますけど、
うん。
うん。その、シンガーソングライターということではね。
うん。
うん、だから、要はデビュー曲、オートマティックは、誰もが認めるとかと思うんですけど、
うん、
だから、その、要は父親が、あれやってたんでしょ？
あ、 そう、母親も有名な人でしたよね。
え、母親はあの人でしょ。何やったっけ。15、16、17と、私の人生暗かったって人。
うん。南さん。
南さん。
藤彩子。藤彩子
藤彩子やったっけ。なんか、
宇多田、宇多田ヒカル、また。藤恵子ですわ。
藤恵子や、ほら。なんかしっくりこんかったんですよ、藤彩子で。演歌や、演歌。
いつも惜しい。
だ父親がプロデュースしてて、なんか、うん、僕そのプロデュースっていうか編曲があんまり好きじゃなかったんですよね。
うん、
その宇多田ヒカルの曲は全体的に好きなんやけど、
うん、
もっともっと、何 R&B に寄せていけばいいのに、
うん、
ちょっとポップス調に持っていったから、
うん、
なんかちょっとちゃうなと思ってたんですよ。
はいはいはい。
うん、惜しいとこですね。
まあ、それはタイプで、好みですよね。
あ、そうですね。クリーンさんが挙げてましたもんね。惜しいよ、だから。
惜しいのはアージさんが惜しい
わけです。俺の中では。いやいや、天才ですよ。うん、め、かわいいし。あ、嫌い？
あ、僕はちょっとタイプじゃない
です、ね。あ、そう、めっちゃ好きですけどね、僕。
あ、そうですか。
あんな顔大好きですけどね。
あー、やっぱちゃいますね。
うん。
僕ちょっと違いますね。
喋、
うん、
り方がちょっと、あかんかった
ね。でしょ、でしょ、でしょ。うん、
ちょっと気を取ってましたけどね。うん、あと、吉田美和、
うん
うん。これも僕が名前を挙げようかなと思ったんやけど、
うん、
好みで言うと、吉田美和は、ドンピシャじゃないんですよね。
僕もすっげえ歌うまいですし、うん、すごい人は思うんですけど、僕も、好みではないですね。
うん。
うん。
だから、ただまあ、歌うまであげるんやったら名前はあげなあかんかったとは思いますけどね。
まあまあそうですね。
うん。
確かにすごいです。
確かにすごい。
うん。うん、
声量もすごいし。
そうそうそうそう。はい。うん、
まあまあ、だから全体的にクリーンさんとは好みは合いますね。
うん。
うん。はい。
はい。
じゃあ、K 店長さんの分お願いします。
はい、K 店長さんがいただきました。30年以上サッカーをプレイしている者として、中田秀俊は天才です。世界レベルで。サッカー選手の塊。ズバ抜けたセンスだけに、監督になっても口では指導できないレベル。この凄さ。口ではうまく説明できないな。ん？ひょっとして自分も？
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ああ、30年以上サッカーされてるんですね。
ああ、ずっとされてるんですね。
その方が、こう、中田秀俊は天才だと。
うん。
あんまこれはもう間違いないでしょ。やっぱりいろんな面でね、センスがもう、ちょっと突出してるんで。
なんか高校生の時のこの、プレイしとる、見たことあるんですけど。
うん。
なんか高校生の顔じゃなかったです。なんかめっちゃ落ち着いた顔してます
よ、ね。落ち着いてましたよね。ちょっと、むかつく感じでしたよね。
あんな同級生おったらたまらんでしょうね。
いや、同級生たまらんかったと思いますよ。だからまた、中田秀俊会で言いますけど、
はいはい、
ちょっとね、身近におったら嫌やと思いますよ。そんな人ですから、あまりにも突出してるんですよ。
うん。
うん、
これ監督になったんですか？
なってないでしょ。
あ、だから、この状態がなっても、指導できないレベルっていう
ことです、ね。なんじゃないですかね。その、自分が天才すぎて、
うん、
できないことにイライラしそうじゃないですか。
ああ。
うん。
これちょっと脱線していいですか？
はいはい。
その分で落合が、
うん、
この、まあ、すごい、レベルで高かったじゃないですか。うん、で、監督になった時って、俺大丈夫か思ったんですよ。
うん。
あの人指導できるかとか思ってたんだら、
うん。
あ、見事なチームを作ったじゃないですか。
うん。
で、また打撃の天才が作ったチームはもう守りのチームじゃないですか。
うん。
あの辺もなんかすげえな、やっぱこの人って思いましたね。
そうですね。
うん。まあ、それ言いたかっただけなんですけども。
あ、でも、落合はもともと、現役の時から、巨人におる時から。
ああ、そうか、教え。若手いうか、気に来る人には、
そうそうそう。
ね。
めちゃめちゃ教え方が上手かったんですよ。あんな、奇抜なバッティングフォームやのに。
うん。
みんなにきっちり教えれる人だったんで、
うん。
だから監督になった時は、俺は全然心配なかったですけどね。
僕その巨人の話は後から聞いたんで。
ああ、そう。
巨人時代ちょっと敵だったんで。そう。だから、中日監督になるときは大丈夫かってすげえ心配したんですよ。
ああ、だからあの時は巨人の監督になるために来たみたいなこと言われてたのに。
うん。
出て行っちゃったからね。
うん。で、まあ、中田さん、必要な、もしかしたら監督になったら、ちゃんと指導できるような感じになるかもしれないですね。
いや、だからそこが難しいんでしょ。その、要は長嶋茂雄が、
ええ。
名監督かと言われたらそうじゃないじゃないですか。
そうですね。
うん。その、自分ではできるけど、できない人の気持ちが理解できないと思うんですよね。
うん。
ジーコもそうですよ。できて当たり前なんですよ。
あ、
うん、なぜこれができないっていう、そのできない人の気持ちがわからんから、指導者には向いてないかもしれない。
なるほど、
ね。まあ、中田秀俊がそうとは言わんけどね。
でも頭良さそうな、なんかこう、人を使うのうまそうな感じしますけどね。
まあ、そうですね。まあ今はでもビジネスの方に行ってるんでしょ。
ああ。
多分ね。詳しくは知らんけど。
なんか何でもできそうですね。
うん、そうですよね。うん。ちょっと前まで旅人でしたからね。
なんかもう、そういう意味でなんか天才ですね、なんか。人と全然違いますね。
そうですね。はい。ミッキーさんからいただきました。
はい。
桑田圭介さんは、8時台全集合のスポーツ教室に出演経験が。
ごめんなさい。
はい。はい、って聞こえたから。我慢すんのかなと。
あ、すいません。
はい。桑田圭介さんは8時台全員集合のスポーツ教室に出演経験があり、かつ現役バリバリって部分だけですごいと思っています。趣旨が違いますね。すいません。アニメ映像関係なら庵野秀明一択。野球の天才で真っ先に浮かんだのは一郎と大谷翔平くん。相撲だと千代の富士は努力で肉体を作り上げたイメージが強いので。白鵬かなぁ。あ、高花だというか、高野花、ドアストレしょった、なんということだ、といただきました。
はい。
まあ、桑田圭介さんが8時台全集合に出てて、さらに今でも現役バリバリ、っていう部分だけですごいと。
出てたんですね、8時。
その話前ありました
よ。あ、そうですね。
はい、うん、全集合で、じゃあ、志村健が、
はい。
勝手にシンドバッドは俺のネタだって、桑田圭介に言ったんです
よ。ああ、はいはいはいはい。
それを、そのまま、その8時全集合の中で流れてたっていう話です。
はいはいはい。
うん。まあ、だから、未だに現役で、未だに売れてるっていうところが、すごい、うん。
そうですね。
うん。あと、アニメ映像関係なら、庵野秀明。
うん。
ああ、まあ、天才ですよね、確かにね。
なんてこの名前が出てきたのがすごいですね。そのか映像監督でこの名前が出てくるのがすごいですよね。
何が？
いや、前そこまでこの名前押す人ってそんないなかったじゃないですか。
庵野秀明を？
うん、その他のアニメだったら、そのこの監督がバンってこの名前が出ることもそうそうなかったじゃないですか。
それで言ったら宮崎駿じゃない？
あ、そっか。
うん、宮崎駿が先やと思うな。
ああ、そうか。
うん。
だから、エヴァンゲリオンとかって歌とかでも、庵野秀明って名前出てましたよね。バンバンバンバン。最初くらいから。
そうですね。自己主張がすごかった。
推しがすげえな思って。やっぱ、名前インプットされますよね。
ああ、まあまあ確かに。
うん。
まあまあ、そんだけ庵野さんの、意向が反映されたアニメやったんでしょう。
ああ、うん。なるほど。
だから、そうやね。庵野さんも確かにそうやけど、宮崎さんもそうやと思うし。
うん。
どっちか言ったら僕は、やっぱり、ゼロから1を作った、これさっきの話か。さっき言っちゃったけど、宮崎駿が、やっぱり、かなり庵野さんには影響を与えているような。
あ、まあそうね。影響与えてますからね、実際ですね。うん。
まあまあ、庵野さんは他にも、影響を受けてますけどね、そのウルトラマンだ、仮面ライダーだって。うん。
ですね。
そういう意味で言うと僕は宮崎駿を推すかな。 ただ天才のままでおるかと言われたら僕はちょっと今宮崎駿は僕の好きなところにはおらん気はするんで。
ああまあそうですね。
うん。
ちょっとブレたるわけちょっと変なところありますよね。まあそこがまた天才ゆえのあれですかね。
だエヴァも今の時点ではまだ庵野秀明は圧倒的天才やけど、まあ、次の来年の、うん、新エヴァがどう転ぶかでしょ。
終わってないですもん。結果出してないですもんね。
最後、締めでしょ。それによるところは大きいんじゃないですか。とりあえず、まあ、シン・ゴジラに関しては天才やなと思いましたね。さあ、こっからどうなるかですね。
ね、
うん。あと、野球で大谷翔平。これも名前上げるの忘れてましたね、はい。天才ですね、確かにね。
むちゃくちゃですよね。
むちゃくちゃですね。
うん、
この人は確かにそうなんですけど、やっぱり、うん、バッティングとピッチングを両方足しての天才っていうところありますよね。
だってもう一番、まあ、日本の時は一番ピッチャーで、
うん、
自分のホームランで、先制ホームランで勝って、完封して勝ったとか、むちゃくちゃもう、野球漫画みたいなことやってましたよね。
あ、そんなんしましたっけ？
あ、ありました、ありました。
へ
ぇ。すごかったん
ですよ。別々に出てるイメージやったけど、
いや、一緒に出るのはありました、ありました。
ありましたか。
うん。
それをやられたらね。だから、それをやりたかったら僕はセリーグに行くべきやったと思うんですよね。
まあ。
まあでも、そうやったら壊れるのも早かったかもしれんけどね。
そうですね。うん、まあ、その日ハムの、やり方がうまかったというか、条件が良かったんですかね。
まあまあ、もちろんそうやけどね。
うん。
うん。やけど、ね、その二刀流で、パリーグって思いましたけどね。絶対、その、打席が回ってくるセリーグの方が、進化は問われるんちゃうかなと思ってたんですよ。
まあそうですね。
うん。パリーグやったら俺なんかちょっとちゃうなと思ってたんですよね。
うん、
今そのメジャー行ってどんな活躍してるかっていうのがよく分かってないんですけど。
まあちょっと怪我をして、今シーズンはちょっと不本意ではあったんですけどね。まあ、どっちかというと、バッティングの方がちょっと今目立ってますかね。
はぁ、あ、はぁはぁ。
うん。
なんですよね。どうやろう。その、選手寿命は短くても、
うん。
要はその、まあ、ピースさんわからんかもしれんけど、弓道くんみたいな活躍をしてほしかったんですよ。
で記憶に残るみたいな感じですね。すごい。
弓道くんで反応してほしいんですけど、もうちょっと。
はい、ごめんなさい。
わかりますか、弓道くん。わからんから言って、さっと流さんといてください。
教えてください。忘れました。
キュードくんって要はダコベン書いたあの人の漫画ですけど、圧倒的なピッチャーなんです。剛速球ピッチャーなんですけど、
うん、
誰よりも、バッティングがいいっていうことで一番を打ってるわけですよ。
はいはいはい。
一番打席が回ってくるから。
うん。
で、自分で打って自分で投げ勝つっていう野球なんです
よ。ほほほほほ。まさに大谷君じゃないですか。
だから、うん。それをやって、うん、もう5年なり、圧倒的な実力を見せて引退してくれた方が、
ああ、はい、はい。
まあまあ、それはね、大谷さんから、大谷君からしたら、それはもっと長く活躍したいだろうし、うん、他の人はみんなもっと長く見たいって言うかもしれんけど、伝説に残るとしたら、そういう選手かなと思うんですよね。
ああ、まあそうですね。
うん。まあ僕の勝手な意見ですけどね、これはね。
うん。いや、でもなんか、1年目の時、その、両使いで、
うん。
なんか、記録作ってましたけどね。細かなの忘れましたけど。
ああ、そう。
何年ぶりみたいな感じでなんか作ってましたよ。
まあまあまあ、でも基本的には多分無理ささない。だから、プロでそんなことしたら、すぐ潰れてしまうやろからね。
ただまあ、純日本人であの体格ってもう恵まれすぎですよね。
まあそうですね。ほんであの顔ですからね。
めっちゃ顔ちっちゃいですよね。
そうそうそう。
全然爽やかな今風の顔してるんですけど、あのガタイで。
そう。
すげえな
ぁ、ね。で、めちゃめちゃ寝るんでしょ
めっちゃ優しい子なんですよね、なんか。
そら人気出るわよ、ね。
うん。
あと、まあここでも相撲出てきましたけど。
はい。
千代の富士が努力型。まあ確かにそうですけどね、あの体作りはね。
うん、
まあでも、才能がすごかったと思いますけどね。うん、だから僕は日の丸相撲を呼んで学んだことなんですけど、はい、やっぱ、横綱に上がる人って普通じゃないらしいんですよね。
う
ん、 もう、何人の域を超えた人。
はいはいはい。
でないと横綱になれないっていう、まあまあ漫画やからそんなこと言ってんやけど。うん、でも実際そうやと思うんですよ。それぐらい狭きもんやと思うんですよね、うん、横綱っていうのは。
まあそうですね。
うん、何十年もやってる大相撲の中で、
うん、
何人 ?100 人もおらんでしょ、
大体名前って聞いたらわかるじゃないですか、横綱の名前って。
あ、はいはい。
うん。だからまあすごいんでしょうね。
うん。あの体の小ささで、あの、贅肉のなさ、要は、他の相撲と比べたら、軽い方やと思うんですよね、
う
ん、千代の富士って。
うん。
あれではここまで、勝ち続けるって、技術やと思うんですよ、ね。
あの、片手であの、黒い大きな人誰でしたっけ
黒い大きな人
朝潮じゃなくて、でかい人ってね、相撲で。なんてしちゃったっけ、
うん、黒い大きな人。
うん、
2倍の人、
そうそうそう。
あれ名前何やったっけ
であの人を片手でこう、出したりしてたんですよね。
はいはいはい。
あれすっげえ思いましたよ。
ああ、そうですよね。
うん。
だからかっこよかったんですよ。
かっこよかったとにかくですね。
うん。で、今、現役最強白鵬。
うん、
まあまあ、今どうなのかあんま知らんけど。
あ、もう結構ちょっと、まあ年齢的にもあるんですけど。
うん。
ただその、最近の横綱になってもすぐこう、引退しちゃって、変わりが早いですよ、なんか。
まあ、負け越しは許されないですからね。
あ、
負け越し即引退ですから、
うん、
負けが込んだら休場しますからね。
あ、やっぱ厳しい世界ですね。
うん。だから、そんだけ、その、怪我を押してやってるわけでしょ。
うん。
うん。だから、本調子じゃないんだと思うんですよね、みんな。うん、そこで勝ち続けた千代の富士ですよ。そこに戻るけど。
ああ、そうですね。
まあまあ、白鵬はそれ以上に勝ってますけどね。
そうなんですよ。
うん。
あれがすごいですよね。いろいろ連勝記録が、通算記録が結構抜いてるんですよね。
そうそうそう。
うん。
でもね、その白鵬と朝青龍は同時期でしょ。
ちょい、白鵬の、朝青龍が上じゃないですかね。
いや、上やとしても、
ええ、
朝青龍がおる間、白鵬、強かったけど、
ええ、
朝青龍に圧倒的に隠れてたじゃないですか。
ああ、そうですね。
おらんくなって急に、絶対的な強さ。
ああ、まあまあそうですね。
ってなったら朝青龍の方が強かったってことでしょ。
まあ当時はですね。
うん。あの性格の悪さと、行い、そこの不良が、ね、追い出される形になりましたけど、結局強さって朝青龍だったんじゃないのとか思うんですよ。
うん。
うん。
ああ、そういうのこと、また調べてたら面白いかもしれないですね。
かもしれないですね。うん。まあ、僕は詳しくない中で喋ってるから、ほんまに詳しい人はまた全然違う意見かもしれないですけどね。はい、うん。まあまあ、ミッキーさんもやっぱり、鷹の花って言いますね。
はいはいはい。
うん。なるほど。やっぱり、この辺も外せないところでしょうね。うん。
鷹の花、千代の富士でしょ？
いやいや、次の、鷹の花、ドアスでしょと。
ああ、上やった、すみません。
うん、はい。カッセルさんの方お願いします。
はい、カッセルさんが出ました。ポッドキャスト、イヤサガキを背中へ拝聴。個人的には、ダッツェンが好きだったので、サンマリのグランプリのことも、もう少し、踏み込んで欲しかったです。ハイテク装備を禁止しながら、エンジンパワー規制を見直さなかった、フィア？
いや、そのまま。
FIA に対し、
うんうん、
セナは本戦終了後、ドライバーたちで、直接に、行こうと言って。
せずじゃないでしょ？
直に。
違います。
直談判に。
違います。
あ、直訴。
おお。
直訴に行こうと言っていたのですよね。それなのに。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、これ背中いいですけど。
はい。
まあ、ラッツェンっていうのは、ラッツェンバーガーですね。この、セナが亡くなる前日の予選で亡くなった方だと思うんですよね。
はいはいはい。
うん。だから、 そこで、まあ一応は触れましたけど、
うん。
うん、まあ、セナの話をするための前振りみたいに使ってしまって、
はいはい、はい。
うん、ラッツェン好きのカステさんには、ちょっと、うん、物足りんかったかもしれないですけど、
はいはい。
まあ確かに、この都市の FIA のやり方はかなり問題あったみたいですね、うん、後で調べるとね。その、結局、ハイテク装備を、みんなが禁止言うてるのに守ってなかったと。
うん。
うん、あと、さらに、エンジンパワー規制を見直してないっていうね。
うん、
まあ、この辺はカステさんが詳しいから、だと思うんですよね。
はいはい、
うん。まあ、セナは、だからみんなで直訴しに行こう言うて。
た、時のあれなんですね。
なんですよね。ほんまに不幸な事故ですよね、これはね。悔やんでも悔やみきれないところやと思うんですよね。
そうですね。
うん。ね、誰か責任取ったんかいなと思いますよね、これね。
ほんまですね。
うん。なるほどね。まあ、この辺は、
はい。
うん、僕には話せないんで、チャンナカさんがどっかで詳しく喋ってくれるでしょう。こういうのはね。はい、続きまして、トヘロさんからいただきました。
はい。
気になってた足立みつる会の虹色唐辛子をようやく拝聴。FH2 の巻末に毎回のように載っていて、ずっと気になっていた作品。文庫版を手に入れて、なんとか読破。感想はほぼ同感で納得。足立みつるが SF を書くとこうなるって作品でしたが、キャラ、設定を活かしきれず、最後はあっさり。もったいない。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。虹色唐辛子。
お読みいただいたそうで。
うん。まあまあまあ、だから僕があの時いろいろ喋って、まあ今回ネタバレはしないですけど、
うん。
その、すごく、その、キャラ、いいキャラいっぱい、
うん、
設定もいい設定いっぱい出して、うん、これ、10年、20年続くんちゃうかよ、いうぐらいの、
うん、
いい設定やったのに、それを活かしきれず、最終的に、
うん、
うん、なんか、無理やり終わらした感があったんで、もったいないですよね。
もったいない。
うん。まあ、あの時も言いましたけど、あの時の子供のね、山椒がめちゃめちゃ可愛いんですよね。
あ、ね、
うん。あの辺活かせばもっともっとおもろい話も作れたやろうに。
うん、あれ以降、あんなキャラ出てないですね。
そうですね。いや、あれ、な、忍者の赤ちゃんなんていうキャラ作られへんでしょ、それ。時代劇ならではでしょ。
そう
ですね。うん、ファンタジーなんでね、あれもね。
高橋留美子先生の作品には一キャラぐらいいそうな枠じゃないですか。
まあまあ、そうですね。うん、生意気なね。
ただまあ、先生の、その現代のその作品には合わんですよね、やっぱさすがに。
そうですね。まあ、現代、劇には合わんけど、うん、あれをもうちょっと続けて、こう、兄弟たちがもっともっとすごい人たちだっていうところも描いてほしかったし、うん、その、ネタバレ知らせんけど、父親がどうすごかったとかね、
はいはい、
もっともっとあったはずなんですよ、描きたいことは。
うん。
うん、まあ、それだけにあっこでね、綺麗に終わらして、伝説となったっていうところもありますけどね。
うん。
うん、
うん。それ以降、全然、それ系、やってないですもんね。
いや、結局野球ってなったんですよ。あの後、ボクシング書いても、いまいちとは言わんけど、なかなか伸びんかったしね。
うん。ですね。
はい。
はい。
次、日暮らしさんの方お願いします。
はい、日暮らしさんがいただきました。1を教えたら10できる人が秀才。0から1を作る人が天才という認識ですね。そういう意味では、手塚治虫は天才で、尾田栄一郎は秀才かなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これまさにそうですね。これめっちゃうまいこと言うなと思って。
なるほどですね。
いや、ほんまそうなんですよ。1教えて10できる人のことを天才って言いがちなんですけど、
うん、
やっぱ秀才なんですよね、
うん。
誰も考えたことがない0を1にする人がやっぱ天才。
う
ん、いや、これうまいこと言うなと思って。
ほいほいほいほい。
これ、ほんまその通りで、僕が言ったことにしたいなと思うんですけど。
もうこれいいね案件でしょ。
うん。これ僕、いいね案件、どういうこと、
いいねつけるべきですね、これ僕。
いいねはつけてるでしょ、つけ、リツイート案件でしょ。
ああ、
はい。
リツイート案件ですね。
もうリツイート。
僕もリツイ
ート。こういう意味ではやっぱりね、手塚治虫が天才で、小田栄一郎が秀才というのはもうほんまその通りですね。小田栄一郎はほんまに一を十にしてきてる人なんですよね。
うん。
うん。あの、いろんな影響を受けていろんな作品のほんまにええところを気持ちよく描いてるところなんで。
そう、そうですけども、本当そのどのジャンルでも最初をやっぱ作った人っていうのはそういうことですよね。
うん。で言ったらね、昔のその人が有利にはなりますよね。
う
ん、どうしても。
そうか、そうか。そうっすね。
うん。最初に考えた人がね、どうしても偉くなってしまうんで。
そうか、そうか。まあ、何もなかった時代でもありますからね。
うん。今も漫画なんてやり尽くされた感はあるんで、こっから0を1にするっていうのは難しいでしょうね。
そうですね。
手塚治虫が考えた、その、技術、その、なんやろ、擬音とかね、そういうのが、当たり前になってしまってるから、それ以外のことをやったら、受け入れられないところもあるんでね。そういうところは、時代やからしゃあないですよね。まだその分、小田一郎は恵まれてるっていうところもあるんですよね。
はいはいはい。
はい。君彦さんの方お願いします。
はい。君彦さんができました。新かまいたちの夜は、完全新作で、リメイクは、かまいたちの夜、リンネ、え?ロ、リンネ再生、
うん、
リンネ再生だ、
うん。
リンネ再生です。かまいたち、トリプルスリーには、1と2はメインシナリオのみ収録されてますので、派生するサブシナリオはプレイできませんよ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これまたやっちゃったんけですね。
やっちゃいましたね。何回こういうこと繰り返すんでしょうね、あなたね。
これでも、間違い探しですね。
探しじゃないやろ。
くっそー。
間違えたらかん間違いでしょ、これは。
そこ、こういうことですよ。そうです、そうです。
新かまいたちがリメイクって言ったら声をつけただけって言ったでしょ、あなた。
あ、言いました。完全にビータレって言いました、しかも。
うん。
ちゃいましたね。
そうそうそう。もう、いろいろ間違えてるんですよ。
あの、ファミツ、あ、ファミマガの嘘テクみたいなもんですよ。
だからあかんって、そんな嘘を入れたら。
はい、すいませんでした。また、うん、また。
そうだ、僕も、ま、勘違いしてたけど、
はい。
かまいたち2では1がプレイできるって言ってたけど、あれメインシナリオのみなんですね。
のみなんですね。
うん。だから、あの、かまいたちの夜とかできないわけなんですね。
あの、ピンクとかもできないですね。
ピンクもできないんですよ。
ああ、
うん。やっぱり買わなきゃ、どこで買えんねやろって感じですけどね。
もう安く売っとんじゃないですか?
あ、じゃあハードがないやんか。
ああ、兄さんですね。
うん、ビータでできるってこと?
ですね、プレイステーション、ストアで PS、プレステで出たやつがあるんですよ。
うん。
あれがダウンロードできるはずですよ。
それはビータでできるの?
ビータでもできます。
5でもできる?
それまだわかんないです。
わからんの。
はい。
ごめん、5が手に入ってから考えます
わ。はい。
あ、あれできるんちゃう?アドバンスかなんかいなかった?
あれは2ですね。
2じゃないよ。
アドバンスで、ゲームボーイアドバンスでしょ?
うん。
あれは、かまいたちの夜だけですよ。
だから、それでいいんか。
ああ、そう
か。何を、また調べかけたいの、もう。嘘ばっかり。
2とトリプルは、プレステ2で出たね。
うん。だから、1がやりたいんやって、俺は。
アプリでやりたいんや。
アプリある?
あったはずですよ。
え、前見てなかったんちゃうん?
あれ?
もう、何個嘘を重ねる気やねん。
かまいたちの夜でしょ?
かまいたちの夜。ないやん。
ないね。あれ、なんであったんやろ?
日暮らしあるやん。
日暮らしありますね。
日暮らしいくらすんやろ、これ。まあ、やるならスイッチでいいけど。はい、嘘。
はい、
この短時間のうちに何個嘘つくの、あなたゲーム好きなだけで詳しくはないよね。
いろんな情報が入ってもこんがらがってますね。
はい、はい、飛ばして、飛ばして、続きまして、兄さんからいただきました。
はい。
これだから前のイヤサ、アニツーで喋った内容の補足なんですけど、
はい。
今でもハードディスクのプロパティの中にデフラグがあるって、
うん、
画像載してるんですよ。
はいはいはい。
うん、で、ドラクエ10のウィーバーのコントローラー設定っていうことで、まあ、その印つけてるんですけど、
うん、
ボタンガイドの設定というところから、うん、うるさいなもん。どっか行っても、はい、はい、どっか行きました。
はい、
ボタンガイドの設定というところから、
ええ、
あの、いろいろボタンがいじれたんですよね。
うん、
これ知らんかったんですよ。前は1ボタン、2ボタン、3ボタンだったのが、ちゃんと設定できたんですよ。
はいは
い、うん。これびっくりしましたね。で、あと3枚目の画像が解決ズバットの危険な車。
はい。
これ見てもらったら分かると思うんですよ。いかに危険かっていうね。
ほんまですね。
うん。で、4枚目が思ったより Xbox じゃなかった宿屋の扉。
あー、そう、そうですね。うん、でもまあ、惜しいは惜しいですね。
でもこれ見たら Xbox が想像できる、されるの分かるじゃないですか、なんか。
分かります、
うん、通るたびに Xbox やって思いながら思ってたんです。
もうちょっとヘリがちょっとスライ、こう、細くなったら Xbox なんですけども。
うん、うん、あ。でも通るたびに思いますよ、この扉通るたびに。あ、Xbox やって。これ改めて写真撮って載せようと思った時に、あ、違ったって思って。
わざわざ言ったんですね。
そうそうそう。うん。あと最初のこのデフラグ。今でもプロパティ見たら載ってんすよ。
あるんですね。ちょっと後見てみますわ。
うん。うん、まあやってみてください。どんだけ時間かかるか。
あー、そっか。一、うん、回もしたことないですからね。
一個上のエラーチェックとデフラグがワンセットだったんですよ、昔は。
うん、うん、うん。
うん。あと、クリーンアップとかもあったんですね、昔はね。
クリーンアップはなんかやった記憶はありますね。
うん。まあクリーンアップ言っても、キャッシュを消すとかそれぐらいですけどね。
はいはい。
うん、ゴミ箱空にするとか。
あ、そうです。
うん、あんま意味がない。うん。はい、まあまあ、こんな、はい、補足がありましたと。
はい。
じゃあ次。しげちさんのお願いします。
はい、しげちさんからいただきました。マウス試験か。
うん。
試験ありました。
ちゃんと読んで。
マウス試験ありました。
はい。
マイクロソフトオフィスユーザースペシャリストです。
うん。
合格すると自己満足という称号が得られます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
僕、前言ったじゃないですか、マウス試験っていうのが ありましたよね、言って、ピーさんが、そんなんありましたか言って。オフィス検定でしょとか言って。
そうですね。
うわ、ちゃんと持ってる人がいてんねんからあったんですよ。2001年に取っておられてますね。
で、しげち兄さんですかね。
え、そうでしょ、
すげ
え。そう、他人のやつ載せるわけないやろ、
この。そうですよね。うん、お持ちなんですね。
うん。
え、でもこれってあれですね、あれあれ、就職するときの、あれに書けるんですよね。資格ですから。
もちろん書けるでしょ。
ああ。
これでもワード2000やから、
ええ。
もしかしたら今通用しないんかもしれないですね。
あ
常に最新のやつを取らなあかんのかな、こんなん。
ああ、そっか。あ、でも、そうそうでも内容って変わらん。
いや、変わる変わる。
変わりますか？
うん。ワード、エクセル、コロコロ変わりますよ。
君2000やから、ちょっとって言われるんですかね。
まあ、持ってないよりはマシやろうけどね。
うん。
うん、で、ただただ、ただただ、オフィスに詳しい人ってね。あと、なぜ受けた相手。でも、これは確かに、当時は価値あったと思うけどね。
うん。
うん、まあまあ、でもこの頃やったら、兄さんも、就職はされてるから、特に。
はいはいはい。
なんやろ、これで就職有利になったとか、関係あるのかな？
それか会社が取れ言われたか。
か。まあまあ、自己満足っていう称号って言ってるから、取りたくて取っただけかもしれない。ああ、
なるほどですね。
あ、まあ、これなりに、それなりに勉強したやろしね。
ああ、さすがですね。
うん、まあ、皆さん、オフィスソフトのことで分からないことがあったら、しげちさんに聞きましょう。
はい。
はい。トヘロスさんが、
はい。
ピッチさんはデフラグ知らないのか、うん、今でもスマホが重たいとき、は癖で最適化かっこデフラグアプリで使えません、ゲームコントローラーの表記問題。ソフトによってはショップメニューを退出しようと×ボタンで取り消したつもりが逆で、 購入の選択を迫られるのは悪意を感じるといただきました。
はい、ありがとうございます。
ああ、これなるほどですね。
うん。
購入しますかで、罰でキャンセルしよう思ったら、うっかり買っちゃったとか。
アプリによってはその OK とタップで OK とキャンセルが、大体僕のイメージとしては右が OK、左が罰なんですよ。
はいはいはい。
あれが逆の時ありますね。
ありますね。
それで、あらーっていう時はありますよ。
ありますね。あれ、わざとかな
と思いますよね。わざとですよ、やっぱね。
あと、OK が青で、キャンセルが罰でしょ、赤でしょ。
はいはいはいはい。
逆があるでしょ、それも。
ありますね、ありますね。
あれも悪意ですよね。
ああ、絶対やっぱりそういうのを読んどんですね。いやらしいな。
ねえ、そういうのは取り締まらんとあきませんよね。
あれこそ本当もう統一化してほしいですね。
そうそうそう。あと、何、スマホにあるってデフラグは。
やったことないですね。
最適化のアプリがあるみたいですね。
おー。中古でも入れたことないに一回もやったことないですね。
重たくなってるんじゃないですか、だから、ほんなら。その、これ iPhone にはないでしょ、だから。
下からグイッと上げてから、一個一個そのアプリを全部消していくのとは違うわけですよね。
それは iPhone でしょ？
ええ。
それとはまた別でしょ？
別ですか？
うん。
もうやったことないですね。
いや、だから、ピッチさんの持ってる、その、アンドロイド？
ええ。
で、やらなあかんってことじゃないですか？ああ、それやったらもっと早くなるってことじゃないですか？
もう、ちょっと探してみよう。アプリであるんですね。
そうですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
全然進んでないなあと一個だけ。はい、川又さんの方お願いします。
はい、川又さんができました。アニ通会の冒頭で免許の色について話されていましたが、おそらくお二人は配達でたくさん乗られるから、ゴールドが遠いのでしょうね。でもシートベルトは命を守るものですから、面倒でもしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
確かに我々は毎日運転しますんで、
そうですね。
その、捕まる機会も多くなるんですよね。
そうなんです。どうしてもその、メイン乗っ取る時間も長いですからね。
長いし、あと僕ら配達業なんで、乗って降りての繰り返しなんですよね。だから、シートベルトしたくない気持ちが分かってほしいんですよね。
ほんま、心でやんていき思ったんですよ。
ピッチさんどうか分かんないけど、うちなんかその、すぐ近所にいっぱい得意先があったりすると、
はい。
発信して10秒ぐらいでまた止まらなあかんことがあるんですよね。
あ、いやいや、そうそうそう。
だから、うちのこの、すぐ近所を走るときは、まずシートベルトしないですからね。
しないですね。
うん。それが癖になって、つい大通りに出た時に、しまったすんのを忘れたっていうことになってます。だからそういう時に、すぐにできるように、頭通すだけでできるようにセッティングしてるんですね。
ああ、なるほどね。ちっちゃい頃とかその、配達ついていくじゃないですか。
うん。
あの頃、せいって言われてました？
あの頃は義務付けされてなかったです。
あ、そっか。だから僕もそれを言われたことなかったんで。
うん。
するもんっていうイメージがなかったんですよね。
だからそれが法律変わってせなあかんようになったじゃないですか。
だからしないといけない。
現地に乗るときもヘルメット被らなあかんようになったじゃないですか。
あ、そっか、昔はあれヘルメットいらなかった。
あ、そっか、ピッチさんの時は、もう最初からか。
ええ。
僕撮ったときは、ギリせんでよかったんですよ、最初。ほんま1年ぐらいかな。
めっちゃ危ないじゃないですか。そんな許されてたんですか？
許されてましたよ、昔は。
まあそうか、前はだって酒飲んでも運転しても大丈夫だったんですね。
ダメです。それは最初からダメです。
あれ？あ、甘かっただけですか？
ちょっと緩かったんですよ。アルコールの度合いがね。あと、今100万でしょ。
30万じゃなくてもっと上がったんですか？
今100万ですよ、確か。
ひえ。
なんで、だから絶対捕まりたくないということで、誰も飲酒運転しなく、誰もじゃないが。基本飲酒運転はしなくなったんです。ちょっと前までは、それまでは、結構、ゆるく、僕らの意識もゆるかったですからね。
そうですね。
うん。
30万の時に捕まったやつはおりましたね。アホやな思いましたけどね。
捕まったらアホっていう。まあ、ピッチさんは酒飲まへんからでしょ。
ああ、まあ、
ゴールド、 もらいましたよ。とうとう僕はゴールド。ゴールド。
クロス。
クロスです。フィジさん、ブロンズです。
ブロンズ
です。ブロンズとゴールドのこの差わかります？
うん、
指一本で殺せますよ、あなた。
まあまあまあ、もう何年か後にはもう必ず、そちらの世界行きますんで。
来れません、あなたごときには。指一本で突き返します。はい、エンディングでーす。
はい、はい。
次回。
ええ。
ちょっとね、いろいろやること立て込んでまして、今週ね、いろいろやるつもりだったんですけど、ちょっと、予定が変わりまして、
はい。
来週にずれ込むんですけど、
はい。
久しぶりに将棋臨会やります。
お
もうさっき何やるか言いますけど、
はい。
ゼノブレイド、デフィ、何やったっけあれ。
ディフィニティブエディション。エディションって、はい。うん、
と、ブラックエンジェルズ。やります。
はいはいはい。
だゼノブレイド、つい最近クリアしました。
あい、マジですか。
はい。で、もうどうせ PG さんやってないやろし、もう先に喋っちゃう。もう PG さんだってネタバレかめへんやろから。
ええっすよ、はい。
うん。追加シナリオはネタバレなしで喋ります。
はいはい。
うん。だから本編はネタバレありで喋るんで。
はい。
まあ一応はやったことない人にも一応わかるように喋るけど。
はい。
まあもしかしたら聞いても思んない回になるかもしれないです。
まあまあショーですからね。
うん。
メインではないですから。
まあだから、その本編に関してはもうネタバレありで喋りますんで。
はい。
今までやらんかった人は多分もうやらんでしょ。いや、もうネタバレされたくない、先にやりたいっていう人は今から急いでやってください。
はい。
多分やらないと思うんで、どんなゲームやったかっていうのをちょっと喋りたいと思います。
はい。
もうみっちりは喋らないけど、まあ、将棋輪として軽く喋りたいと思いますんで。
はいはいはい。
で、まあ同じように、ブラックエンジェルズ。
はい。
まあ、これも読破しましたんで、
おー。
まあ、いろいろちょっと言いたいことがありますんで。
はい。
うん。まあ、これはピッチさんは、これも土星読まへんやろから。
そうです。もうほとんど覚えてないですね。
うん。これに関しては、ざっとあらすじ喋る感じ。
わ、はい、かりました、これ。
うん。で、いろいろ、まあ、突っ込みどころもあるし。
はいはい、はい。
うん。どう良かったっていう話と、
はい、
していきたいと思いますんで。
なるほどですね。
まあ、この日本を喋るのと、まあ、ピチさんもし何か喋りたいことあれば。
わかりました。
あれやります？
アニメちょっと行きます？
で、どのアニメ？
え、あれはガッツリやるのか、あの、ハイスコアと。
ハイスコアはガッツリやるんです。
バイオレット
ちゃん。バイオレットちゃんもガッツリやる。あ、バイオレットちゃん、さっき言いましょう。
はい。
どこまで見ましたか？
あ、以上、13話か10年全部見ましたよ。
あ、テレビシリーズは全部見たと。
見ました、はいはい、はい。
スペシャルは？
スペシャルまでです。
スペシャルはまあいいとして、まあスペシャルも見てほしいけど、
はい。
劇場版、外伝があるんですよ。
うん。
あれは見といてほしいな。
ああ、わかりました。
うん。ピーチさん多分好きな話だと思います。
うん。
うん。
いやでも7話、8話ぐらいからグッと来ましたね。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。いや、それはわかりますわ。だから。
確かに、あと、10話は、まあまあ、来ますね。
来るでしょ、あれ来へんかったら人間じゃないよ、ね。
まあまあまあまあ、なんか見たことある思ったんですけど、やっぱ来ますね、うん、あれは、うん。
だから我慢して見続けてくれって言ってたんですよ。
ですね。
わ、うん、かる。ま
あ、最後ほんま急展開、ほんと、あ、こんな話でいくんかなと思ったら、ぐっとこう変わってきましたね。
まあ最後はね。
うん。
うん、ああ、で、だから、それは、再来週ぐらいになるかな。その、うん、座談会的な感じで。
はいはいはい。
何か集めて。まあ、ピッチさん、うん、どうせ映画見に行かないでしょ？
そうですね、映画は。
うん、だから、映画はネタバレありで喋ります。
うん。
うん。だから、その時も、座談会も、 テレビシリーズと、その、要はネットフリックスで見れる分と、で、後半は映画の話っていう感じで分けたいと思うんで。
はいはいはい。
うん。その辺、今のところワットさんが出たいって言ってくれてるんで。
はい。
あと、もし参加したい方いれば。
うん。
うん。なのに出てもらえたら再来週ぐらいに撮りたいと思いますんで。
なるほどね。
うん。で、その次ぐらいかな、ハイスコアガール。
はいはいはい。
か、キャプツバやるか。
はいはいはい。
うん。キャプツバも出たい人おったら出てほしいんですけどね。
うん、うん。
僕とピジさんだけやったらちょっとしんどいで、もう一人ぐらい。
うん。
できれば読み直しできる人。
ああ、そうですね。が
欲しいですね。まあ、ピジさん多分読み直さないと思うんで。
記憶とあれで戦いますんで。
今読み直してるけど、めっちゃおもろいですね。キャプツバってこんなおもろかった。
面白いですよ。面白いです。かっこいいですし。だからいいでしょ？
いや、突っ込みどころも多いしね。とにかく高橋先生のね、うん、その何、構図が素晴らしい。
僕は本物のサッカーを知らないから、
うん、
その、変なとこわかんないんですよ。もうそれがサッカーだと思ってますから。
ああ、いやいや、漫画っていうか、まあ、うん、基本的にはこれはおかしいやろっていうところはいっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、いちいち全部やってたら終わらないんで、
うん、
うん、最初の方はさーっと流して、全国大会をみっちりやりたいと思うんで。
はいはいはい。
うん。だから、ぜひ、キャプツバ喋りたいという人、募集しておりますんで。
はい。
うん。だハイスコアガールは一人いてるんで、はい、もう一人ぐらい、もし、出たいという人いたら、また、名乗り出てくださいと。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、そのところで終わっていきましょう。
あと、我々、ちょっとゲストで行ったじゃないですか。あれですか。
それ、今回到達せんかったから、次回喋りましょう。
わかりました。はい。
まあまあまあ、いいでしょう。うん。あ、でも、ちょっとだけ喋りますけど、
はい、
前に、キミヒコさんが紹介してくれた、機動戦士ガンダムを作った男たちやったかな。
はい、はい、はい。
あの漫画僕、Kindle で買って読んだんですよ。
ええ。
めちゃめちゃおもろいです、あれ。おすすめです。
ほうほうほうほう。
まあ、ガンダムコアな人はみんな知ってる話かもしれんけど、それをめっちゃ、デフォルメして書いてくれてるんですよ。うん、すごい大げさに書いてて、それがすごいおもろいんですよ。うん。親父にもぶたれたことないのにっていう、セリフをね、
ええ、
古谷さんが最初なかなかちゃんと喋れなかったらしくて、
うん、
いきなり、富野さんが古谷さん殴って。
マジですか？
で、もう一回殴って、
うん、
二度もぶったっていう、そうだ、それだっていう。多分嘘やと思うけど、ほんまやったらおもろいと思うけどね。そういう描き方をしてる漫画なんですよ。
あ、
だから、ほんで、さらにこう、ガンダムが、ドラクエを作った子たちは、ずっと盛り上がっていく話じゃないですか。
はいはいはい。
ずっと失敗がないんですよ。でも、ガンダムって失敗だらけなんですよ、ね。
ああ、なるほど。
その失敗からの、こう、巻き返し具合が、めっちゃ熱い展開なんですよ。
なるほど。
知ってる話やったけど、めっちゃおもろかったです。うん、あれはね、読んだことないガンダムファンはぜひ読んでほしいですね。
はあは
あ、うん、これもリンク貼っておきますんで、よかったら、買ってみてください。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
石川とみにくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
早いといえば。
早いといえば、カロリス。
あ、遅いといえば。
遅い？
うん。
遅いといえば、遅い？
うん。
カメ？
ほう。
うん。
あ、ほんま、時間もないし、もう終わろう。はい。